自分の町を良くする仕組み。赤い羽共同募金にご協力ください。支え合う、助け合う、そんな心を伝えます。共同募金は皆様の温かい善意を地域福祉の充実のために、またボランティア活動や福祉施設の整備、充実などの社会福祉事業に役立てられています。災害支援にも共同募金は使われています。大規模な災害が起こった際の備えとして、滋賀県共同募金会が募金額の一部を災害等準備金として積み立てています。2枚の写真が掲載されています。1枚目、ボランティア活動の支援、高齢者の方への配食サービス。2枚目、福祉学習の実施、インスタントシニア体験。以上です。今年も歳末助け合い運動を実施します。歳末助け合い運動は、共同募金運動の一環として、地域住民やボランティア、民生委員、児童委員、社会福祉施設等の関係機関、団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが安心して暮らすことができるよう、住民参加や理解を得て、様々な福祉活動を重点的に展開するものです。今年度の歳末助け合い募金の使い道。市内の支援を必要とされる方へ届けます。詳しくは9ページをご参照ください。配分が決定した方及び世帯には、各地域を担当される民生委員、児童委員を通じて、12月頃配分金をお渡しします。市内の当事者団体等が行う事業へ助成します。自治会やボランティア団体等が行う事業へ助成します。NPO 法人、発達障害サポートネット、デコボコフレンズ、昨年度配分を受けられた団体の活動の様子の写真が2枚掲載されています。令和2年度、歳末助け合い募金配分。米原市社会福祉協議会では、支援を必要とする人たちが、住み慣れた町で安心して暮らすことができるように、地域の皆様のご協力により集められる歳末助け合い募金を、次の基準により配分します。該当となる方で、配分を希望される方はお申し込みください。配分対象者、申請のできる人、世帯。一人暮らし高齢者、市内在住の75歳以上の一人暮らしの方、配分上限額、一人につき3000円。身体障害児、身体障害者、市内在住の身体障害者手帳1級、または2級を所持している方で、日常生活を営む上で不自由のある方、一人につき3000円。知的障害児、知的障害者、市内在住の知的障害のある方、ただし一般企業就労者は対象となりません。一人につき3000円。精神障害者、市内在住の精神障害者保健福祉手帳を所持している方、一人につき3000円。一人親世帯、市内在住の18歳未満の児童がいる一人親世帯、両親がいない世帯を含む、1世帯につき3000円。低所得者世帯、市内在住の生活保護世帯、またはそれに準ずる世帯、1世帯につき3000円。申請にあたっての留意事項、一人の対象者が複数の対象基準に該当する場合、いずれか一つの対象基準をもって申請するものとします。配分額は、募金の実績により、配分上限額に満たないことがあります。基準日、配分は、令和2年11月1日現在の状況を基準とします。申請方法、申請書兼同意書は、社協各センター、および民生委員、児童委員宅にありますので、必要事項をご記入の上、担当する民生委員、児童委員、 もしくは最寄りの社協各センターに提出してください。個別配分用の申請書兼同意書が1枚折り込みで入っていますので、ご利用いただいても結構です。配分決定、提出された申請書兼同意書は、米原市社会福祉協議会理事会にて、申請内容等を審議した上で配分を決定します。配分方法、配分が決定した方及び世帯には、各地域を担当される民生委員、児童委員を通じて、12月中旬、配分金をお渡しします。申し込み期間、令和2年11月2日月曜から11月12日木曜まで。令和3年度は配分基準の見直しを予定しています。詳しくは次まで。お問い合わせ、社会福祉法人、米原市社会福祉協議会、三島地域福祉活動センター、米原市志賀谷1907旧三島障害学習センター内、電話 55-3933、ファックス 55-3933、メール m-shakyo-misha@zd.ztv.ne.jp、伊吹地域福祉活動センター、米原市水上56、伊吹健康プラザアイランド内、電話 58-1770、ファックス 58-2231、メール m-shakyo-misha@zb.ztv.ne.jp 米原地域福祉活動センター、米原市三好570、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3110、 ファックス 54-3115、 メール maibara@shakyo.or.jp 大見地域福祉活動センター、米原市合土 21-2 大見地域福祉センター安らぎハウス内、電話 52-1463、 ファックス 52-8051、 メール m-shakyo-misha@irisonet.ne.jp 地域共生社会フォーラム第15回米原市社会福祉大会、みんながつながり共に暮らせる街を目指して、開催日令和2年11月29日日曜、10時から11時45分、会場9時30分から。参加費無料。申し込み締め切り11月13日金曜。分科会、第一分科会、つながりづくり講演会、要約筆記、手話通訳あり、コロナに負けない、支え合いマップと豊かさダイアグラムの進め。会場、滋賀県立文化産業交流会館、米原市下田2丁目137。第二文化会、仲間づくり講演会、その手があったか、これから始める会員獲得の秘訣、大阪府老人クラブ連合会プラスワン友達入会作戦の取り組みから。会場、米原市伊吹薬草の里文化センター、米原市水上37。第三文化会、子育てボランティアシンポジウム、ご縁から始まる新たな人生、子育てボランティア活動の魅力。会場、三島公民館、米原市長岡3127。第四文化会、身体表現ワークショップ、 ボディーランゲージの楽しさ、体を使って表現してみよう。会場、大見地域福祉センター安らぎハウス、米原市合土 21-2。 第五文化会オンライン講演会。生まれつき繊細さや感性の鋭さを持つ人よりも敏感な人たち、 HSC と HSP。 会場、米原地域福祉センター夢ホール大会議室。ただしオンライン上での参加可能。大会の詳しい内容、申し込みについては本会ホームページをご覧ください。共催、米原市社会福祉法人米原市社会福祉協議会、米原市共同募金委員会。講演、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会。
相談、常時相談。社協職員が相談員として対応し、各関係機関と連絡連携し、継続的に相談支援を行います。毎週月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時30分まで、お問い合わせ、米原市社会福祉協議会、本部及び社協各センター。心配事総合相談。暮らしの困りごとや悩みごとの相談を受け付けます。相談は無料。時間はいずれも10時から12時まで。相談受付は11時まで。相談時間は1時間程度。相談員は行政相談委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員が入られる日もあります。相談日、11月10日火曜、会場、ルッチプラザ、長岡 1050-1。 11月25日水曜、大見公民館、合土1513。 12月8日火曜、夢ホール、三好570。12月22日火曜、アイランド、水上56。1月13日水曜、ルッチプラザ、長岡1050-1。1月26日火曜、安らぎハウス、合土21番地2。お問い合わせ、米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 55-8110。 法律相談。法律に関する相談ごとで解決の窓口となるよう弁護士が初回の相談に応じます。事前にお申し込みください。相談日、11月26日木曜。会場、ルッチプラザ、長岡1050-1。12月24日木曜、夢ホール、三好570。1月28日木曜、アイランド、水上56。1回30分以内、料金1000円、時間は10時から12時までの間。お問い合わせお申し込み、米原市三等庁舎暮らし支援課、電話 55-8110。善意銀行だより、令和2年8月1日から令和2年10月12日。金銭予託、匿名1610円、匿名2万円。米原市一老人様3万円。物品予託、渋谷隆二様、本。匿名、タオル、バスタオル。間野治様、おはぎ。樋口達彦様、米。森勝明様、米。大原農園ドロンコ畑様、かぼちゃ、玉ねぎ、ナス、きゅうり、人参葉。匿名、おむつ、パッド、お尻拭き。匿名、スイカ。中川貞夫様、米。農業組合法人マザーファーム宇加野様、米。佐藤義和様、おむつ、パッド。他、季節のお野菜や果物をたくさんいただきありがとうございました。市内福祉事業所にもお渡ししております。 11月のおもちゃ病院のお知らせ。診療時間、11月14日土曜日、9時から12時。11月は他のイベントに出席のため、第2土曜日の診療となります。今後の予定、12月5日、1月9日、お正月休みのため第2土曜日、2月6日、3月6日、すべて土曜日の9時から12時。場所、柏原中学校コミュニティルーム、清滝 40-1。正面左手角の部屋。訂正とお詫び。手と手9月号に掲載させていただきました、米原市おもちゃ病院翼の代表、中川様の連絡先が間違っておりました。正しくは、080-8537-3918 です。申し訳ございませんでした。マイボラ、米原市のボランティア情報をお届けします。3つの記事があります。1つ目、愛の手ボランティアグループ代表藤田圭一さん。つながる機会が少ない今だからこそ大切な活動です。愛の手ボランティアグループの活動は、見守りを目的とした訪問活動です。平成15年から、伊吹地域、旧伊吹町を活動範囲として、各自治会の有志で活動を始めました。現在各自治会にいる愛の手ボランティア11名により、伊吹地域の75歳以上の一人暮らし高齢者、約80名を対象に、3月、8月、11月の年3回、見守り訪問を行っています。訪問の際には、季節に合わせた訪問資材を持参し、情報提供を行います。例えば、8月は暑く熱中症になられることもあるので、熱中症予防のチラシを持って訪問しました。また、それをきっかけにして、何かお困りごとはないですか?と聞き取り、様子を報告書に記入し、必要に応じて福祉の専門職につないでいます。コロナ禍の中で訪問活動自体が感染を広げないかという不安もありましたが、メンバーと議論し、つながる機会が少ない今だからこそ、一人暮らしの方は不安に思っておられると意義を見つけ、感染症対策をしながら活動しています。先日は手作りマスクとともに、いつかマスクが取れるといいですねと書かれた絵手紙。絵手紙ボランティアうぐいす作成に、伊吹山中学校の生徒が書いてくれた励ましのメッセージを添えて届けました。アナログですが、つながり作りができるとてもやりがいのある活動だと感じています。2枚の写真が掲載されています。1枚目、チラシを持って訪問されている様子。2枚目、手作りマスクと絵手紙と励ましのメッセージの写真です。二つ目、ファミリーサポートセンター交流会。今できることで楽しもう。8月29日にファミリーサポートセンター主催の水遊び大会を実施しました。今回はファミリーサポートセンターの利用会員27名とサポート会員13名に参加いただきました。暑い日でしたが、夏空の下、広大な芝生広場で、大人も子供も水鉄砲バトルに夢中になり、良い時間を過ごすことができました。今できること、できる方法で楽しむことも必要だなと感じた交流会でした。水鉄砲を楽しんでいる3枚の写真が掲載されています。3つ目、ボランティアきっかけ講座、1日記者体験、潜入取材。1、取材記事作りのノウハウ。中日新聞彦根支局の記者、稲垣春親さんより、誰に読んでもらうものかを考えた上で、わかりやすい記事、取材のコツ、伝えることの良さと怖さについて教えてもらいました。知ったかぶりはしない、わからないことは、わからないので教えてくださいと素直に質問すること。知らないことは恥ずかしいことではないので、どんどん質問してみようと教えてもらいました。机に向かう稲垣さんと子供たちの写真が1枚掲載されています。2、工場見学、取材。取材にご協力いただいたのは、 三菱ケミカル株式会社三島工場さんです。三菱ケミカルという会社についてや、製作している商品についての説明を受けた後は、いざ工場見学へ。いつも遠くから見えている建物も、真下から見ると圧巻。工場内にはいろいろな工夫がしてあることが分かりました。記事にしたいと思ったことを聞けたよ。自分で取材するのって緊張するね、と話す子供記者たち。工場見学されている2枚の写真が掲載されています。3、記事作成。取材をしたことをもとに記事にするって難しいなぁ、とつぶやく子供記者たち。中日新聞さんに教えてもらったコツを思い出し、グループのみんなで力を合わせて記事を仕上げていきます。真剣な顔で作成中の子供たちの写真が2枚掲載されています。4. 完成。みんなで知恵を出し、手と手11月号特別付録が完成しました。暑い中の取材お疲れ様でした。レイアウトの終わった記事を真ん中に、取材した子供たちの写真が1枚掲載されています。子供記者たちが作成した記事を次に読みます。広報手と手特別付録、子供記者が行く三菱ケミカルってどんなとこ？みんなが KAITEKI、快適に暮らせる働ける会社の魅力を聞いてきました。三菱ケミカルはこんなところ。三菱ケミカルは3つの会社があり、その3つの会社が集まってできたのが三菱ケミカル株式会社です。長浜工場は長浜市三ツ谷町にあり、プラスチック製品の製造や新製品開発に取り組んでいます。浅井工場は長浜市王子町にあり、滋賀における第二の生産拠点として1974年に始められました。今回取材した三島工場は、米原市井の口にあり、液晶テレビやタッチパネル、包装材料などの幅広い用途で使用されているポリエステルフィルムを作っています。三島地区の一番古い工場は、42年前の1978年に建てられました。2018年には、三島地区と浅井地区と長浜地区の3つの工場が一つになり、三菱ケミカル滋賀事業所が誕生しました。三菱ケミカル滋賀事業所は、主にペットボトルのフィルムやダイヤラップ、ダイヤホイールなどを作っています。最近は、新型コロナウイルスでフェイスシールドが足りなくて、クリアファイルを代わりに使っているのを見て、薄くて捨てるときも楽なフェイスシールドも作り出しました。工場の写真2枚と、三島地区で製造された元になるフィルムを使ったフェイスシールドの写真が1枚掲載されています。みんなが働きやすくする工夫があったよ。工場内を歩いてみると、いろいろな工夫がありました。もし他の工場から移動してきても間違えないように他の工場と統一した表示の色を使ったり、危険なところを注意して見てもらえるように黄色や赤といった目立つ色を使っていました。他には矢印なども使ってパイプの中の流れている方向をわかりやすくするなどの工夫をしています。このような工夫をすることによって事故を減らし安全に仕事をすることができます。KAITEKI 快適。三菱ケミカル滋賀事業所では、この言葉を合言葉に、誰もが気持ちよく暮らせることを大切にしています。公害防止、ボランティア、健康、職場の環境など、家族と地域、社会、自分、職場への快適があります。このような工夫があることで、働きやすくなります。2枚の写真が掲載されています。1枚目、階段や高いところは黄色い柵で注意。2枚目、水が流れる方向を矢印で表示。使う人、作る人のことを考えて製品を開発しているよ。三菱ケミカル株式会社では、ペットボトルやタッチパネル用フィルム、食品の包装フィルムなど、様々なプラスチック製品が作られています。最近では、新型コロナウイルス感染症対策のために、フェイスシールドも作っています。 フェイスシールド政策では、業者からの依頼内容を踏まえ、医療現場の人たちが使いやすいよう、使用する際の課題などの声なども反映し、製品開発者の人たちも作りやすいよう工程なども工夫され、完成には約1ヶ月半かかったそうです。フェイスシールドが出来上がるまで、工程が矢印で表示されています。1、お客さんから製作依頼。2、検討。お客さんが使いやすくするための工夫は何かな？製品を作る人が加工しやすい工夫は何かな？ 3. 使いやすくするために、病院に行き対策状況を確認。作りやすくするために、製造現場に出向き声を聞く。4. 気づいたこと。息で曇らないようにする必要がある。飛沫を防ぐため、顎の下を囲う形に、捨てるときできるだけ不要な部分が出ないようにする。加工しやすいようにシートを滑りやすく。5. 改良を重ね。6. 完成。会社見学してみて感じたこと。三菱ケミカルでは快適という取り組みをしています。これは誰もが気持ちよく快適に暮らせることという三菱ケミカルの目指していることです。三菱ケミカルでは快適につながる様々な活動を行っています。感心したのが従業員の健康のために快適体操を作って行ったり、スマートウォッチを従業員全員に配ったりといろいろ考えているところです。快適に働くためには健康でいることが大事です。三菱ケミカルはそのことに気づいてこういった工夫をしているのがすごいと思いました。私は自分をはじめみんなが健康に気をつけて快適に生活ができたらいいなと思いました。今回工場見学に行って初めて知ったことは、工場内にきれいな川があって魚がいたことです。環境のことも考えていて勉強になりました。この工場では誰もが気持ちよく快適に暮らせるための公害防止についての活動をされています。その中で、水をきれいにされているため、魚が住んでいることを知りました。家でも川にゴミを捨てずに生活していこうと思います。たくさんの魚が泳ぐ工場の水路の写真が2枚掲載されています。この広報は、ボランティアきっかけ講座において参加児童が作成した内容を一部過筆修正したものです。発行ボランティアきっかけ講座参加児童社会福祉法人米原市社会福祉協議会広報手と手特別付録終わり。今後は福祉事業所や町の中にある人に優しい環境整備などについての取材も企画し、取材を通じて子ども記者自身が福祉理解を深めるとともに、紙面作りなどを通じて福祉理解を広げるボランティア活動へと取り組みを展開していければと思います。マイボラの記事に関するお問い合わせは、米原市ボランティアセンター、住所、米原市三好570番地、電話 074954-3100、ファックス 074954-3115、メール、saseai@mabara-shakyo.or.jp 大きくなあれ、米原市の皆さんに役立つ子育て情報をご紹介。ベストショット紹介。6月号で募集しましたベストショットの入賞作品を紹介させていただきます。優秀作品、堀沢美希さん、3月半ばに誕生し、3、4ヶ月経った赤ちゃんの写真です。コロナ騒動の中、元気に生まれてきてくれました。ベストショット応募作品展示のお知らせ、米原市地域共生社会フォーラム第3分科会、ご縁から始まる新たな人生、子育てボランティア活動の魅力、日時、 11月29日日曜10時から11時45分、会場三島公民館。本文化会にて応募いただいた全作品を展示します。皆さんのご来場をお待ちしております。イベント情報。米原市ファミリーサポートセンター、サポーター養成講座と交流会のご案内。内容、養成講座、小児看護の基礎知識。交流会、お正月飾り作り。日時、12月3日木曜9時から12時。会場、米原地域福祉センター夢ホール。交流会に参加される方は、お一人100円。お申し込み先、米原市ファミリーサポートセンター。電話、54-3100。ファックス、54-3115。メール、sasaei@mabara-shakyo.or.jp。 コロナ禍でも元気に大きくなあれ。今年はコロナウイルス感染拡大防止のため、これまでにない生活を送ることになっています。感染症についての考え方は一人一人違い、どの考えも尊重することが大切かと思います。でももし話し相手が欲しいな、引っ越してきたので米原の子育てのことがわからないけど、外に出てみたいなという方は、ぜひ社協にご連絡ください。親子で集まれる場所の紹介、子育てサークルのご紹介などのご相談を受け付けております。遊びの広場訪問。お子さんがのびのびと遊んでいただけるお部屋の開放をしています。ぜひ遊びに来てくださいね。用意ドン。三島地域福祉活動センター、旧三島障害学習センター、毎週火曜日10時から12時。アイランドキッズ。いぶき地域福祉活動センターアイランド、毎週土曜日9時から12時。QR コードが表示されています。こちらをチェックしてから来所してください。それぞれの写真が掲載されています。各種事業に関するお問い合わせ、お申し込み、ご意見は、次の法人本部各センターまで。法人本部。米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3105、ファックス 54-3115、メール maibara@mabara-shakyo.or.jp。 三島地域福祉活動センター、米原市志賀谷1907番地、旧三島障害学習センター内。電話 55-3933。ファックス 55-3933。メール m-shakyo-misshima@zd.zTV.ne.jp。いぶき地域福祉活動センター、米原市水上56番地、いぶき健康プラザアイランド内、電話 58-1770、ファックス 58-2231、メール m-shakyo-s.ishi@zb.zTV.ne.jp。 米原地域福祉活動センター、米原市三好570番地、米原地域福祉センター夢ホール内、電話 54-3110、ファックス 54-3115、メール maibara-mabara@mabara-shakyo.or.jp。 大見地域福祉活動センター、米原市合土21番地に、大見地域福祉センター安らぎハウス内、 電話 52-4393、ファックス 52-8051、メール m-shakyo-oshi-iris.eonet.ne.jp。 文字が読みにくい等でお困りの方に、迷子を音の広報として、広報手と手をお届けします。ご利用希望の方は、お気軽にお問い合わせください。音の広報は、米原市内の音訳ボランティアの方が読み上げ、録音、編集されたものです。発行、社会福祉法人、米原市社会福祉協議会。この広報は、一部赤い羽共同募金の配分金で発行しています。これで、社協米原手と手第67号2020年11月号を終わります。以上、音訳ボランティア山彦がお届けいたしました。ご意見ご感想をボランティアセンター電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。